聖書をお開きください。旧約聖書ヨシュア記5章13節から6章7節まで、旧約聖書の376ページになります。
聖書をお読みします。ヨシュア記5章13節から6章7節。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つの羊の角笛を持って箱の前へ行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方その角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登って行かなければならない。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。聖書は以上です。
ただいまより旧約聖書ヨシュア記5章13節から6章7節までを通して、エリコの攻略に学ぶハレルヤホール建設と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ヨシュア記の聖書日課から少し戻って、テーマにありますように、エリコの攻略に学ぶハレルヤホール建設と、そんなふうに題をつけてみました。まずエジプトを脱出した頃に遡って、かいつまんで、振り返ってみたいと思います。これが前にあるの地図がエジプト、地中海、そして、地中海沿岸にあります、約束の地です。ずっと北の方に、ユーフラテス川がありますが、そこから上流からアブラハムが約束の地を目指して示されて、降りてきました。で、4代目ヨセフの時代に、ヤコブの代からですけども、70数人でエジプトに行き、そして400年ぐらい経ってからもう200万人を超えると思われる一つの国家として、この民はここから脱出することになりました。エジプトを出て、シナイ山を回り、約束の地に入るところが不信仰を起こして、神の裁きによって40年間荒野をさまようということになりました。このあたりのことが出エジプト記、民数記、レビ記、申命記とあって、でいよいよ後継者、モーセの後継者ヨシュアの時代に移っていく。そのヨシュアの名前で、ヨシュア記が書かれているわけですね。署名がついています。
さて、
40年間荒野をさまよいましたけれども、いよいよここに入ってこの辺をちょっとアップします。ちょっと大きくした図面で、視界のそばで、ここでピスガの峰で、ネボ山のネボ山のピスガの峰でモーセは亡くなり天に帰りました。ここにヨルダン川が流れていて、ヨルダン川を渡っていきます。渡った場所がギルガルという町であったり、もうちょっと先にエリコの町があります。まあ、今日はギルガルとかエリコという地名が出てくるのはこの辺りだと、どうぞ思っていただいたらいいと思います。さて、この後ですね、いよいよ今日は五章六章と見るんですけども、ヨシアキの四章も少し前に触れておきたいと思います。先ほどの少し薄く色がついてるんですけど、1から12まで、イスラエル12部族がその領地を分割しました。で、今日4章に出てくるルベン、ガド、そしてマナセの半分、ルベン、ガド、マナセで、こちらにマナセ族があって、ヨルダン川の東側にある3つの部族がの、いよいよの自分たちは戦いが終わったらこの領地に戻ります。領地は確保しましたけども、戦いには参加します、約束したんです。で、約束通り兵士を送りました。このルベン、ガド、そしてマナセ族は兵士4万人ということがの書いてありますね。で、そのことが前もって言われているところで、4章の中に人数も記してあります。さて、箱を担ぐ祭司たちがこのヨルダン川の真ん中に立って、そして十二の石を運びました。このことはの前に池田先生がお話しされましたが、何のために十二の石を十二部族が川の中から持ってそれを積み置い重ねたかっていうと、それはヨルダン川をせき止めて渡ることができたという大きな奇跡を子々孫々に伝えるためだった。同じことは実はモーセによって紅海を、エジプトを出て紅海を渡るときに同じようなの記念の印を神様は命じました。それは杉越の祭りという祭りになって残っていますね。毎年2月の14日にそれを咲くと生贄を捧げて、そして、杉越の祭りをした。その時、お父さん、この祭りの意味は何ですかと聞いたら、子供が聞いたら、お父さんが、昔なエジプトの奴隷だった私たちの国はここから出てきたんだよ、神様が導いてくださったんだよ、後悔が二つに割れたんだ。同じことがヨルダン川についても言えるんです。で、そこでですね、ちょっともう一回見ていただきますと、ヨルダン川があります。この峡谷ですから、ものすごいジグザグですね。で、この辺りでヨルダンを渡り、ギルガルに行き、でエリコの城をまず落とします。あとこの場合読んで、愛で軽く見て戦って失敗して負けた、もう一回攻め直してそれをの打ち破ったという記録がありましたが、神様はね、4章の14節というところにこう書いて私たちに教えています。 4章14節、その日主は全イスラエルの見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。指導者が交代するとき、モーセがあまりにも偉大な指導者であった。後継者ヨシュアが軽く見られないように、民はヨルダンのあの大きな出来事を通してモーセと同じような神様の権威を授けられた人として認めることができたわけです。このギルガルという名前なんですが、町の名前なんですが、ヘブライ語のそのガラルという言葉から来ていて、転がすという意味を持っています。展開する、歴史が大きく展開する、それがギルガルという言葉の元の意味です。で、4章の19節にこうあります。民は第一の月の10日にヨルダン川から上がって、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。この第一の月の10日、エジプトのユダヤ暦、暦ですね。その第一の月の10日というのは実は記念日なんです。何の記念日かと言いますと、以前に今申し上げた40年前にエジプトを出て紅海を渡りました。その日なんです。第一の月の10日。丸40年経ったその記念すべきに、ヨルダン川を渡ってギルガルに着いた。時代は大きく展開する。転がるんです。だからギルガルというの意味があります。そのギルガルに宿営をしたということが、まあ今日の説教のアウトラインに、ここから私はお話を進めていきたいと思います。三つのことがありました。それは、12の石の記念碑で、このことは今申し上げました。まあ、私たちの教会の前に大きな石が置いてあるのは、岩が置いてあるのは、さあいろんな意味がありますが、その一つはこの意味でもあると思います。で、五章の二節から九節で、もう一つの出来事がありますが、五章の一節に、周りの国々は大変イスラエルの民を恐れた、心がしない、もはや勇気がなくなったとあります。前は逆だったんですね。イスラエルの民が恐れて、周りの国の民を恐れていたんです。ところが、逆転しました。そして二節からギルガルに宿営しているために、主なる神様がヨシアを通して割礼という儀式を行えているんです。これは実はエジプトを脱出した時になされました。アラノの旅をしている間ずっとなかったんです。だからもう40歳、後悔を出たところ40歳の人は全部死んでしまいましたね。後から生まれてきた人たちは割礼を受けてなかったんです。だからギルガルにいた、いや年寄りたちは割礼を受けてましたが、若い人たちは割礼を受けていませんでした。その割礼を行うように、これがこのギルガルで言われたことです。約束の地に入るというのは単なる外国侵略ではありません。神様がずっと先祖アブラハムに父と蜜の流れる地、約束の地として与えておられた土地です。そしてその長い期間の中で他の民族は住み着いていましたけれども、ここは神様の全世界を祝福する一つの国として選ばれたイスラエルの民が、 神様の救いの計画の一環として土地を占有し、そして分割するというご計画があったわけです。したがって具体的な戦闘態勢はやむなく起こります。しかし単なる戦闘態ではなく霊的な準備態勢がいるわけです。それがイスラエルに割礼を施して、自分たちが神の選びの民、使命を持った特別な民であることを自覚させようとされたことだったということです。ちょっと見ていただきますと、これがエリコです。ずっと向こうの方に、東の方に、エリコは西ですね、川ヨルダン川があります。ギルガルはこの辺りでしょう。そしてエリコの町を攻めてくるんです。これは当時のエリコの町だったと思います。ヨルダン川は氾濫していましたでしょう。そしてまず契約の箱が渡ります。十戒の石の板が収めてあるものですね。でこれを800メートルから3メートル間を空けて民が渡りました。そばにいて裁きを受けないためでした。そして全部が渡り終わった、渡るまで契約の箱があって、渡り終わった後、これはちょっと後にしよう、渡り終わった後、先ほど言った石を12個持って行ったということでありました。今日私たちはね、まあクリスチャンは民族としてのイスラエルではありませんが、霊的なイスラエルとして神様の使命を受けているのがキリストの教会なんです。民族を超え全世界に広がっているたくさんの世代を超えたキリストの教会は、この割礼という儀式はもういらなくなりました。でも割礼によって神様との契約を結んだ民と同じ使命を受けながら、どんな契約があるんでしょうか。それはイエス・キリストが、神の御子がこの世界に送られて律法を守ることができなかったイスラエルの民、全世界のすべての人は罪を犯して神様の戒めに応えることができない、すべては神の裁きを受けなければならなかった、それが旧約という古い契約の限界でした。神様はそこで新しい約束、契約を与えられたの。それが行いによりはない、信仰によって救われる。何を信じるのか。神の御子イエスがこの世界に来られて罪のないご生涯を送り、十字架の上で全ての民の罪を背負って死なれるということでした。それを信じる人の罪をの身代わりとなり、復活の命と神のこの命を与え、まだ罪があっても罪がないもののように正しいものであるかのように見なす、そういう契約です。よく言われる、信じるだけで救われるっていうのはそのことです。何でもいい、信じたらいいんじゃないんです。神は御子が人となって歴史上にこの世界に来られ、十字架にかかり死んでよみがえられた、それが私のためであったと信じるなら救われる、信頼するなら救われる、そんなことないよと言って信頼しなかったら受け取らないんですから、自分のものになりません。受け取るかどうか、ありがとうございますと言って受け取るのがクリスチャンです。結構です。いや、いずれそのうちに受け取るチャンスを逃してしまわないようにと神様は願っておられます。さて、旧約は信じた者は背いて滅んでいくということがしばしばありましたが、イエス様の新しい契約は 信じる者を決して捨てない、滅ぼさない、永遠の命を最後まで保証する、その関係は二度と破られることはない。これが新約聖書を貫いて一貫している事柄です。それを信じていることを、イスラエルの民が信じてはいるけど、かすれという儀式で表したように、神様はイエス様を通して印を表す、印で表すようにとおっしゃった。それが洗礼です。心で信じているけど形で表しなさい、それが洗礼です。信じていたらそんな形はいらない。それはこっち側の人間側の勝手な思いで、罪の許しを与える、神のことをする、それを教会にその権威を与えて、洗礼ということを通してそうしなさいとおっしゃったのはイエス様ご自身ですから、イエス様を信じている人が洗礼いらないというのは、それは理屈に合いませんね。さて、もう一つギルガルであったことが杉越の祭りです。エジプトを脱出してからずっと続けてきたでしょうけれども、実は杉越の祭りを守るのは割礼を受けた者に限られるので、ヨルダン川を渡って杉越の祭りを再開するにあたって、やっぱり割礼が必要だったんです。ですからもうそこで、その後実は40年間荒野で、毎日毎日食べ物がない、マナが降り続けたのがピタッと終わった。それがこのギルガルの地で新しい出発になった。やっぱり転がすんですね、展開していく大きな変わり目。そのことがこの4章から5章の段階でした。さて、ここで今日の聖書の箇所の5章の13節に入っていきます。実はヨシアがエリコの近くに来た時に、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持ってヨシアの前に立っていた。で、ヨシアは恐る恐る近づいて、あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですかと聞いている。それに対するお答えがあって、私は主の軍の将として来たんだと。敵か味方かというどころじゃないよ、味方には違いないけど、単なる味方、助っ人ではなくて将軍だと、大将だとおっしゃったんです。しかもこれは主の軍なのだと。まあこんなことがあったんですね。で、一章、ヨシア記の一章に、全能の神が共にいて勝利を与えてくださるという約束はありました。ところが、ヨシアは不安だったんですね。で、もう恐る恐る、この戦いをどう導けばいいのかと、リーダーとして、トップリーダーとして悩んでいたと思います。実は、クリスチャンはよく知っていらっしゃると思うんですが、イエス様の福音は最初、ユダヤ人だけに伝えられていました。それが、パウロという人が起こされて、かつてはキリスト教の迫害者でしたが、復活のイエス様に出会って、ユダヤ人以外の全世界の人にイエス様を伝える使命を受けました。異邦人の使徒という役割です。まあそのおかげで私たち日本人もイエス様のことを知るようになりました。実はトルコの方をぐるぐる回っていたんですけど、ヨーロッパには行く計画はなかったんですね。そんなパウロに一人のマケドニア人が幻に現れて行ったんです。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。マケドニアってギリシャ地方ですね。ギリシャのマケドニア地方。 で、そこでパウロは意を決して渡り、ピリピの町で、テサロニケの町でキリスト教が伝わっていた。その延長線上に私たちはいるわけですが、実はパウロにマケドニアの人の幻があったように、ヨシアにはこの主の軍の将が抜き身の剣で現れて、幻とは言いますけど、おそらく神の使いであり、この地上に来られる前の神の御子イエスの現れではないかと多くの聖書学者は理解しています。でおっしゃった、今来たのだ。この経験がヨシアに必要でした。でヨシアはそれではっと気がついて、その場にぬかずきます。あなたの足の靴を脱ぎなさい、聖なるところだ。モーセが、自分の前の指導者のモーセがシナイ山ホレブの山で実会神様に出会った時に同じ言葉をもらいました。あなたの足の靴を脱ぎなさい。私は剣道をする教会を建てる場所によく祈ってください言われると、足靴を脱いでソックスも外して素足で立って祈ります。で多くの教会がそういうところに立ってきましたけども、本当に神様はここは聖なる地だとヨシアに確認を与えた。ヨシアはそれで思いを新たに、献身を新たにして答えていったと思います。今この軍の将、主の軍の将のことを見ましたけども、次に見ていきたいのは、エリコの町の攻略です。で、6章の1節を見ますと、エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかった。これが五章の一節にあった、もうビクビクしていたんですね。神様が一緒にいる。あのイスラエルの民は、すごい神様がいて、敵対するものは全て滅ぼされてきた。モアブも、ね、アンモンも敗れました。今度は俺たちの番だと、エリコの王たちは驚いて恐れたんです。だから、城門をピタッと閉めて、出入りしなかった。そんな状況の中で、この軍の将がヨシアに与えた命令は 何だったか、戦術は何であったか、ということですね。この6章の2節を見ますとね、主はヨシアに仰せられた、見よ、私はエリコとその王及び勇士たちをあなたの手に渡した。これから勝つか負けるかではない。もう勝利はあなた方の手の中にある。これが神様側の結論でした。力強い励ましの言葉です。これがヨシアに伝えられ、そしてその通りになりました。ハレルヤホールの前にエリコの壁のような困難な状況が、社会的情勢が次から次立ちはだかってきました。でも、あなたの手に渡していると言われる御声を聞くんです。さて、この6章の3節から5節を見ますと、ここでこの戦術というのは非常に不思議な方法でした。3節から5節に戦術の内容があり、それをいよいよ実行したというのが6章の、同じ6章の12節から 16節なんです。同じことが書いてありますが、一方はやり方、一方はその実施というわけですね。6日間、1日1度、エリコの大きな町の周りを、城壁の周りを黙って口を閉じて、契約の箱を中心に、そして軍隊で囲みながら歩きなさい。7日目は、1日に最後は7回で、都合13回。最後に祭司が角笛を吹き鳴らした。終わりに大声で時の声を上げようと。おそらくハレルヤーだったんではないかなと思うんですがね。そういう方法でした。それは宗教的行為であり、軍事的行為でした。その時、城が崩れた。これはエリコの城壁の発掘されている一部、残っている状況です。まあ、長い時代、いろんな時代の城壁がありますから、断定できないですが、学者はこれはその当時だと、一部だと言います。で、これは想像の絵で、後で、エリコの城壁が崩れて、そこから攻め込んだと言うんです。それは本当に不思議なことで、まあ、エリコの城壁の中にいる人たちは、もう心理作戦のように受け止めて、ビクビクしていたと思います。もう、最初から負けは決まっていたようなものかもしれません。私は、実は東京でそういうことをやったという人のお話を、牧師の話を聞いていたんで、この場所を神様が与えてくださるという場所を聞いて、歩いたんだという話を、この通り歩いたという証を聞いて、また本で読んで、まあ、この土地が紹介されてきたときに、実はここが与えられた後、次を神様は備えてくださるようにと言って、この辺りを歩いたんです。で、土地を次々拡張していくために、私は一人でしたけども、ほとんど一人でしたけども、6日、毎日一回りやの交渉している土地を歩き、最後の日は7回回った。今、カレリホールの建設の地も回りました。また2枚田んぼ残ってる、あそこも一緒に回ったんですけど、そこはまだ田んぼですね。本当に不思議。今駐車場になってる、そこも実はずっと前に私はそこも回ったんですね。私の神様への信仰の表明としてそういうことをしたんですけども、本当にあなたの足の裏で踏むうちはあなたのものになる。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると言われた。それが本当に実感できます。ヨシアのリーダーシップに学ぶとき、ヨシアはね、目に見えない事実を確信していた人ですね。もうまだ目に見えない約束は未来のことだけど、すでに神様にあっては完了している。それを確信して行動するのが信仰です。私たちがイエス様を信じたら罪許され天国に行ける。それは神様の約束ですから、それを信じて受け止める。同じことがいろんなことにも当てはまると思います。ヨシアに学ぶ。目に見えない事実を確信する。それが私たちの教会のあり方ではないでしょうか。二つ目の学びたいことは、神様に向かってね、あなたは私と一緒にいてくださるんでしょうか、それともいてくださらないんでしょうかと、まあ、言いたい時があります。言ってしまうこともあるでしょう。神様は、あなたこそ私と共にいるのかいないのかと切り返します。これは主の戦いなんです。ヨシアは自分の力や自分の姿や実力にとらわれすぎて、主の戦いであることを忘れてしまっていたのでしょうか。はっと 気がついたんですね。そして地に顔をつけて伏し拝んで、我が主は何をそのしぼめに告げられるのですかと今度は謙遜に聞きました。すると15節、主の軍の将はヨシアに言った。あなたはあなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。ヨシアのこの気づいてすぐ改めてへり下った姿勢が今私たちに最も必要なことだと思います。どうなるんだろうか、いつまで待つんだろうか。死の戦いに出る前にまず自分が死の側に立っているかどうか。神様、あなたは私たちの側にいてくださるんですかと問いかける前に、自分の方が神様の側にいるかどうかという点検が迫られている。なぜなら力は主なる神様から来るのですから。ヨシアに学ぶ三つ目のことは、戦いの目的を知っていました。あなたの足の履物を脱げ。ヨシアはそうした。カナンの地を征服する目的は何か。目的声明文で教会の目的は5つあるというのをあの短い文章で表し、私たちはそれを唱えました。約束の地はそこに住むだけではなく、その地を神様の目的のために用いるためです。それは神様が先祖アブラハムに与えられた全世界の祝福の民となり、祝福のもといとなるという使命でした。その使命のためにこの土地を用いなければならない。だから聖なるところだ。ヨシアにその使命の重大性を教えたわけです。私たちがいろんな祝福を与えられたとすれば、それは何であってもそれ自体が目的ではないでしょう。私たちが神様から祝福をいただいているとすれば、それは神様の聖なる働きに参加していくためのものです。与えられている賜物やいろんな力は、才能は、神様のために捧げていく必要があります。それは人間の魂を神様が分からなくなって見失って、何のために生きているか分からない、死んだら死後の世界、天国も地獄もあることも分からない、自分が神様との関係がなかったら天国には行けないということを気づかないで、ただ一生懸命今の時を悪せくと生きているとすれば、それが悲しいことです。先にイエス様の許しをいただき、永遠の命と人生の目的を与えられたものが、だからクリスチャンというのはそういう人ですね。それを伝えるために私たちは生かされています。そのために新しい街道ハレルヤホールも必要です。そのことをヨシアから学びます。さてエリコは主イエスに出会う町ということを申し上げたいと思います。この前にある絵はエリコの町に今もあるイチジクグアの木です。私も二度この木のそばに立ちました。聖地旅行に行くと必ずここにみんな立ちたいものです。2000年前の木があるはずがありません。そんなに樹齢はない。でもおそらくこういう姿だったと思います。修繕人、みんなの嫌われ者のズアカイが先回りをしてイエス様を見ようと、上から見下ろそうとして、この木陰に身を隠した。 そこにやって来られたイエス様が、ザーカイ降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。名前を呼ばれた。こともあろうに、ゲジゲジのように嫌われているこんな私の家に来てください。喜んで降りてきて、急いで家に迎え入れてご馳走をして振る舞った。周りの人は、なんであんな奴の家に泊まるのか。有名なお話ですね。そこで、ザーカイは、イエス様を信じ救われた。今日、この家に救いが来たのだ。この人もアブラハムの子孫だとイエス様は言われた。エリコというのは、木の陰に隠れてそっとイエスを伺っている人が思いもかけずイエス様と個人的に出会うところが、今日、もしまだイエス様を個人的な自分の救い主として信じておられない方がいらっしゃったら、その方は今、イエス様に出会うことができます。この2000年前、ザーカイに会ってくださったイエス様は今日、あなたの名を呼んで、そしてそこから降りてきて、私を家に迎えてくれないか、心の中に迎えてくれないかと語りかけておられます。エリコの町に、もっともっとイエス様を迎えるにふさわしい家や人がいたでしょう。でも、こともあろうに、もっともふさわしくないと思われる、こんな私に救い主が、清いお方が来てくれるはずがない、と思っている人のところに、イエス様は、心の扉を開いておられ、叩いておられます。どうぞ、そういう方いらっしゃったら、どうぞお入りください。クリスマスの前にイエス様をお迎えしようじゃありませんか。そして、洗礼も決意していただきたいと願うんです。最後に、エリコの城壁が立ちはだかっているとき、私たちの状況に、やはり三つのことがあると思います。一つは、人生のエリコの城。まあ、いろいろ皆様、おありでしょう。あったらと思います。私もそうです。今、私たちの西大寺キリスト教会にとっては、ハレルヤホール建設、いくつもの壁を乗り越えてきました。本当に不思議に神様が導いてくださったんです。でも、最後の最後の大きな壁にぶつかって、私たちは祈り続けています。でもそれは、さらに信仰を働かせるチャンスです。ヨシアは、エリコを前に目を上げました。それは信仰の目を持っているんです。抜き身の剣を持った一人の人を見上げました。不可能な状況は私たちを神様に目を向けさせる信仰の良い機会なのです。また、神様の約束は確かです。神様は約束の地はもう与えたと約束しておられました。以来完了形。まだ実現していないけれども、神様の目から見ればもう実現したのと同じだ。ですから、信仰によって約束の地を征服しなさい。と、ヨシアに命じられました。私たち、全能の神を信じる者の歩みは、この、すでに与えたというすでにと、これからまだというバランスの中にあります。神様が与えておられる約束は決して変わらないのですが、試練や死の時に信仰によって、私たちはその神様の約束は確かにそうであった。神様はご真実なお方であったということを、 証明していただく機会だと思うのです。そしてヨシアがこの軍の将の前にひざまずいて、味方ですか敵ですかと聞きました。実はもっとこれは短い言葉で緊迫した中で言われているんですね。敵か味方か、山川っていう合言葉みたいですね。お前は俺たちの敵か味方か、もうもっと切り詰めて、敵かそれならただでおかないぞと、味方かそれなら、それに対してですね、味方ではあるけど軍の将なんだとおっしゃったんです。ヨシアの勘違いは主の戦いであることを忘れていたことですね。自分の戦いだと思っていた。あなたこそ私の敵か味方かと引き直されて、しかも足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地であると言われた。試練の時、神様は私たちに求めておられることは、礼拝と祈りを通して神の御前にひれ伏すことです。お祈りしましょう。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところだ。ヨシアはそのようにした。神様、エリコであなたとお会いしました。お会いできました。まだお会いしていなかった方が今あなたの御声を聞き応じることができますよ。また本当に主の戦いのために奮い立ってあなたを礼拝し、あなたにお応えし、周りの人々を祝福する、その大いなる使命のために生涯捧げていくことができる決意をお与えくださいますよ。私たちの前にあるエリコの壁、ハレルヤホール建設に関わるすべての困難な状況をあなたはご存知です。そしてあなたの約束を信じます。主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。